の広報岩手2019年5月第158号発行岩手市役所市長公室制作朗読グループ岩手弥生会目次です。表紙1ページ特集被害に遭わないために2ページ岩手市職員人事異動4月から市役所の組織を見直しました4ページ情報トピックスは5ページから7ページまでです。和歌山県議会議員一般選挙岩手市選挙区の結果高齢者の交流活動詳細情報岩手交流マップ高齢者世帯調査にご協力を5ページ2019年度個別検診6ページ暮らしの情報は8ページの税料金から20ページの相談までです。税料金8ページ健康介護10ページ環境エコ11ページ募集12ページ講座催し14ページお知らせ15ページスポーツの大会結果16ページ人権を考える集い発表作文17ページ子育てコーナー18ページ5月の相談20ページ広告20ページ青少年健全育成コーナー21ページ緑化センターのお知らせ21ページ図書館へ行こう22ページ町の話題23ページ地域でのご意見ご要望をお寄せください。シリーズ災害に備える2家具を固定する24ページ目次終わり。まず表紙です。紙面にはこいのぼりうまくできるかなと書かれ子育て支援センターみんな集まれ岩手っ子で行われたこいのぼりを作っている子どもとお母さんの写真が載せられています。特集被害に遭わないために5月は消費者月間です。昭和63年から毎年5月を消費者月間として全国的に消費者、事業者、行政が一体となった消費者問題に関する啓発、教育などの事業が行われています。情報化社会の進展に伴い消費者を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。消費者被害に遭わないために最近の手口やトラブル対処法など正しい知識を身につけるとともに豊かな消費社会実現のためお互いに考え行動することが大切です。消費者被害の未然防止や被害を最小限にするためにどのようなことに気をつけたらいいのでしょうか。相談員アドバイザーの方にお話を伺いました。和歌山県消費生活センター消費生活相談員津村道夫さんのお話です。平成30年度上半期に県消費生活センターに寄せられた相談件数は3174件で前年の同時期に比べおよそ 25% 増え3年ぶりの増加となりました。主な相談内容は身に覚えのない架空請求のハガキが突然届いた、台風被害に便乗して訪問してきた業者と契約してしまった、インターネットで見つけた副業サイトに登録し料金などを支払ったが説明通りに儲からない、1回のお試しのつもりで注文した健康食品が定期購入になっていたなどです。通信販売や電話勧誘での契約は事業所の所在が分からず連絡が取れなくなったり支払ったお金が戻ってこないケースがあります。大切なことは 広告やメールなどの情報を安易に信用しないことです。最後の最後まで表示をしっかり確認して慎重に契約してほしいと思います。寄せられた相談のうち65歳以上の方の契約が全体の 30% を超えています。ここ数年、高齢者からの相談が高止まりしている状況です。事業者は高齢者の不安要素につけ込み勧誘してきます。一度訪問販売などで契約してしまうと次々と狙われることがありますので、必要のないものはいりませんときっぱり断りましょう。少しでもおかしいなと思ったら恥ずかしがらずに相談してください。一人で抱え込まず、ご家族や友人、ご近所の方、関係相談窓口に相談するということが大切です。次に、和歌山県警察本部生活安全企画課特殊詐欺被害防止アドバイザー林翔吾さんと西山茂樹さんです。現在、和歌山県下で10人が活動しており、主に金融機関やコンビニと連携した水際対策の強化や、市民の方に出前講座、啓発などを行っています。二人のお話です。特殊詐欺とは、主に電話、はがき、メールなどを使って、対面せずに相手を騙し、お金を奪い取る手口のことです。その中でもオレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺による被害がおよそ 95% を占めます。和歌山県内の被害状況は、平成29年中の認知件数は95件、被害総額はおよそ2億1000万円、平成30年中の認知件数は50件、被害総額はおよそ2億5000万円となっています。特殊詐欺の特徴は、被害額が高額で高齢者の方がターゲットになる場合が多く、最近では警察官などを名乗った電話が増えています。相手は言葉巧みに嘘を言い、慌てさせて冷静な判断ができない状態にして騙そうとします。私は絶対に騙されないと思っている人ほど簡単に騙されてしまうのです。詐欺に遭わないためには、知らない番号からの電話に出ないこと、家にいる時も留守番電話にしておくこと、家族で常に詐欺の話をしておくこと、離れて暮らす家族から連絡があった時の合言葉を決めておくこと、自分にも詐欺電話がかかってくるかもしれないことを意識しておくことなどです。電話でお金の話やキャッシュカードの話が出てきた場合は、まず詐欺を疑ってください。一旦電話を切って落ち着いてから、最寄りの警察署などに相談してください。まずは様々な手口を知っていただき、詐欺に対する抵抗力を身につけていただきたいです。以上、アドバイザーのお話でした。岩出市では、消費生活相談窓口を開設し、消費者と事業者間の契約などに関する相談対応を行うとともに、市民の皆様に正しい知識を身につけていただくための啓発事業を実施しています。昨年度、市の相談窓口に寄せられた相談件数は133件で、28年度78件、29年度101件と、年々増加傾向にあります。最も多かった相談は架空請求はがきなど特殊詐欺でした。また高齢者などを狙った電話勧誘販売や訪問販売に関する相談も依然として寄せられています。悪質業者は消費者の健康、お金、孤独に対する不安な気持ちを煽り、さまざまな手口で勧誘してきます。専門相談員による相談窓口を拡充。4月から消費生活に関する専門知識を持った相談員による相談窓口を月4回、毎週木曜日開設しています。 紀の川市との総合受け入れ協定により、毎週月曜日、紀の川市の相談窓口もご利用いただけます。消費者と事業者との契約などのトラブルで困ったときは、お気軽にご相談ください。費用は無料です。詳しくは広報岩で、または市ウェブサイトをご確認ください。消費者トラブルに関する相談窓口は3つあります。1、消費者ホットライン、電話188、いやや、局番なしです。2、岩出市役所、消費生活相談窓口、電話61-6966。専門相談員による相談は毎週木曜日午後1時から4時まで。ただし5月2日、8月29日、10月31日、1月2日を除きます。市の職員による相談は、平日午前8時45分から午後5時30分まで。3、和歌山県消費生活センター、電話073-433-1551。受付時間は平日午前9時から午後5時まで。電話相談は土曜日曜の午前10時から午後4時までです。特集、被害に遭わないためにでした。
岩出市職員の人事異動について、平成31年4月の課長級以上の人事異動と退職者が掲載されていますが、割愛させていただきます。4月から市役所の組織を見直しました。各部局の課内の係の統廃合を行うとともに、生活福祉部内の組織の再編を行いました。主な係の統廃合は次の通りです。まず、総務部です。総務課の総務係と文書係を統合し、総務法制係を設置。交通防犯係を廃止し、危機管理室、危機管理係へ統合しました。次に事業部です。土木課の補修係を廃止し、公務係へ統合。事業管理室の地籍調査係を廃止し、管理係へ統合。都市計画課の開発指導係を廃止し、都市計画係へ統合。産業振興課のまちづくり推進室を廃止し、まちづくり推進係を設置しました。次に上下水道局では、上下水道業務課の総務係を廃止しました。最後に教育部です。教育総務課の学校給食係を廃止し、学校教育係へ統合。障害学習課の青少年女性係を廃止し、障害学習推進係へ統合しました。以上、市役所の組織見直しについてでした。
情報トピックス。和歌山県議会議員一般選挙、岩出市選挙区の結果について。4月7日執行の和歌山県議会議員一般選挙は、市内19カ所の投票所にて投票が行われました。午後9時からは市民総合体育館にて即日開票を行い、結果は次の通りとなりました。当日有権者数43,528人、投票総数15,917票、有効投票15,611票、無効投票数306票、欠票数0票、投票率 36.57% でした。各候補者の得票数は次の通りです。 候補者届出順にお伝えします。坂田隆則、国民民主党、2595票。宇都宮陽一、無所属、1425票。川端哲也、自由民主党、6082票。北山新一、自由民主党、5509票。合計15611票でした。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 岩出市選挙管理委員会へどうぞ。
高齢者の交流活動の詳細情報、岩出交流マップについて。岩出交流マップでは、地域の交流会、サロンや体操など高齢者の交流の機会となる活動を紹介しています。人との交流は生きがいと楽しみを持った生活を送ることや介護予防につながります。岩出交流マップを活用して地域の交流の場に参加してみませんか。岩出交流マップは市役所総合保健福祉センター、岩出図書館、各地区公民館、コミュニティセンターなどに置いてあります。市ウェブサイトにも掲載しています。紙面の QR コードをご利用ください。高齢者世帯調査にご協力を。一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯への緊急時の対応や見守りにおける警察や消防など関係機関との連携強化を目的に、例年、民生委員児童委員の協力を得て、高齢者世帯調査を実施しています。担当区域の民生委員児童委員が調査のため訪問しますので、調査のご協力をお願いします。調査対象は、65歳以上の一人暮らしの高齢者、または70歳以上の高齢者のみの世帯です。訪問する民生委員児童委員は、自分が委員であることを証する顔写真付きの証明書を持参し、調査の際は提示することになっていますので、必ずご確認ください。以上についてのお問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、地域福祉課総務福祉係へどうぞ。
2019年度医療機関実施による個別検診についてのお知らせです。岩出市では次の通り個別検診を実施します。受診方法を参照し、予約またはお申し込みください。なお、医療機関名やがん検診の詳細については、広報岩出3月号と同時配布した2019年度個別検診のお知らせをご覧ください。岩出市ウェブサイトからもダウンロードできます。受診期間は5月1日から来年1月31日まで。ただし、長病院での受診期間は5月1日から来年2月28日までです。検診名、対象、受診内容、自己負担についてお知らせします。胃がん検診、50歳以上で今年度偶数年齢の市民。問診、胃カメラまたは胃 X 線検査、自己負担2000円です。大腸がん検診、40歳以上の市民。問診、便不通法による便検査、無料です。肺がん検診、65歳以上は結核検診を含みます。40歳以上、50歳未満の市民は、問診、胸部 X 線検査。50歳以上の市民は、問診、低線量 CT 検査または胸部 X 線検査。胸部 X 線検査は無料。 低線量 CT 検査は2000円です。次に、乳がん検診。40歳以上の女性市民。問診とマンモグラフィー。子宮頸がん検診。20歳以上の女性市民。問診、視診、頸部細胞診。乳がん検診及び子宮頸がん検診はいずれも無料です。これらの検診の受診方法は、実施医療機関に電話で予約し、保険証を持参の上受診してください。結果は医療機関で直接お聞きください。長病院のみ結果はご自宅に郵送されます。国保特定健診の個別健診について。特定健診は糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドロームの該当者や予備群を発見し、生活習慣病を予防することを目的として実施しています。特定健診の個別健診は、5月1日から来年1月31日までの9ヶ月間、該当医療機関にて無料で受診できます。対象年齢は40歳以上の国保加入者。受診内容の基本項目は、問診、身体計測、診察、尿検査、血圧測定、血液検査です。医師の判断による詳細項目は、貧血検査、心電図検査です。なお、国保特定健診の対象者は、がん検診とセットで受診できます。期間は1月31日までです。肝炎ウイルス検査の対象者は、2019年度に40歳となる方、または2019年度に41歳以上で、過去に肝炎ウイルス検査に相当する検査を受けたことがない方で、かつ受診を希望する方です。集団検診は、40歳から74歳までの方が対象になります。75歳以上の方は、個別検診を受診してください。2019年度中に75歳になる方で、昭和19年10月1日から20年3月31日生まれの方がセット検診を希望される場合は、子ども健康課へお問い合わせください。検診を受診する際には、事前に医療機関へ電話で予約の上、黄色の受診券と保険証をご持参ください。また、岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行しています。受診を希望する方は、保険年金課の窓口、または電話にてご相談ください。受診券を紛失された方もご相談ください。年に1回の特定健診を受診して、あなたの健康をチェックしましょう。詳しくは次のところへお問い合わせください。国保特定健診に関することは、保険年金課、保険年金係、電話 62-2141。がん検診に関することは、子ども健康課、電話 61-2400 です。2019年度個別検診についてでした。
暮らしの情報、ライフインフォメーション。税料金です。軽自動車税の減免申請について、申請期間は5月10日金曜日から31日金曜日まで、土日を除きます。申請場所は税務課市民税係です。自動車税の減免と重複して受けることはできません。減免の範囲や必要書類について詳しくは市ウェブサイトで確認してください。今年度も引き続き減免を受ける場合は継続申請が必要です。お問い合わせは市役所税務課市民税係までどうぞ。
固定資産税の納税義務者について。固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産の所有者が納税義務者となります。不動産売買契約にあたって固定資産税はいつからいつまでなのかとの問い合わせがありますが、固定資産税は年税です。年税額の一部を買い主が負担するような場合は、売買の当事者間の契約などによりお決めください。お問い合わせは税務課固定資産税係までどうぞ。スマホアプリで資税を納付。いつでもどこでも簡単に、手数料は一切かかりません。5月からスマートフォンで専用アプリを使って納付書のバーコードを読み取り、資税を納付することができます。利用可能なアプリはヤフー公式アプリとペイビーです。詳しい使い方は紙面にある QR コードを読み取ってご利用ください。 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。アプリを利用可能な税目は市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税です。なお、ご利用にあたっての注意事項を市ウェブサイトでご確認ください。お問い合わせは市役所税務課納税係までどうぞ。老人医療助成制度のお知らせです。対象は岩出市に住所があり、健康保険に加入している満67歳から69歳の方です。7つある資格要件を満たす方が老人医療助成制度の対象となります。お申し込みおよび7つの資格要件について詳しいことは保険年金課保険年金係までどうぞ。
国保税の納付は口座振替で。お得な新規口座登録キャンペーン実施中です。今なら口座振替の新規登録手続きをいただいた方、先着50名様限定で粗品をプレゼント。特保飲料1リットル1本またはティッシュ5箱など。対象は5月7日以降に手続きをされた方、金融機関で手続きをされた方は口座振替依頼書の本人控えをお持ちください。手続きは取扱い金融機関または岩出市役所保険年金課でできます。ただしゆうちょ銀行郵便局での振替を希望する場合はゆうちょ銀行郵便局でお願いします。取扱い金融機関は紀陽銀行、南都銀行、紀の国信用金庫、近畿労働金庫、紀の里農業協同組合、池田泉州銀行和歌山支店、ゆうちょ銀行郵便局です。手続きに日数がかかりますので、ご希望の納期から振り替えできない場合があります。お早めにお申し込みください。お問い合わせは保険年金課徴収プロジェクトチームへどうぞ。ご存知ですか？国民年金保険料納付猶予制度。20歳以上の学生を除く50歳未満の国民年金第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定額以下の人に対し、申請に基づき保険料の納付を猶予する制度です。承認されると、当該期間は年金の受給資格期間10年として算入され、未納扱いとはなりません。ただし、保険料の後払い、追納がなされない限り、老齢基礎年金額の計算には反映されません。保険料の追納は、遡って10年間可能です。学生の方は申請により、在学中の保険料の納付が猶予される、学生納付特例制度をご利用ください。お問い合わせは、 保険年金課保険年金係へどうぞ。保険証用展示シールを配布しています。国民健康保険非保険者証と他のカードを識別できるように点字で保険証と印字したシールを作成しています。点字シールは市役所保険年金課の窓口に用意していますのでご活用ください。お問い合わせは保険年金課保険年金係へどうぞ。納期限のお知らせです。軽自動車税前期固定資産税第1期の納期限は5月31日金曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の5月の夜間納税相談日は9日23日のいずれも木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口へお越しください。和歌山県からのお知らせです。自動車税納期限は5月31日金曜日です。減免などのお問い合わせ先は紀北県税事務所課税課電話61-0067です。税料金でした。
健康介護です。後期高齢者対象の健康審査、歯科健康審査のお知らせです。生活習慣病を早期発見するための胃科健康審査のほか、歯科健康審査があります。受診票が届いたら健康審査を受けましょう。対象の方には5月下旬に受診券を直接郵送します。受診券発行の申し込みをする必要はありません。対象者について、健康審査は後期高齢者医療保険加入者、歯科健康審査は後期高齢者医療保険加入者のうち、平成30年度中に75歳、80歳、85歳、そして90歳以上の誕生日を迎えた方です。実施期間は6月1日から来年2月29日まで。持ち物は保険証、受診券、受診票です。自己負担は無料。実施場所は受診券に同封する一覧表に記載された医療機関です。お問い合わせは和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話073-428-6688へどうぞ。各種予防接種について、2種混合ワクチン DT 風疹マシン混合ワクチン MR2 期高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種の対象の方には4月下旬に予診票などを郵送しています。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れてください。また注意事項を読み、DT と MR は予診票と母子健康手帳。高齢者肺炎球菌ワクチンは予診票と接種済み証を持参し、接種してください。接種期限は来年3月31日火曜日までです。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話61-2400どうぞ。風疹ワクチン接種費用を助成します。対象は岩手市に住所登録のある方で、次のいずれかの方です。19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性、または妊婦の夫です。ただし妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月は避妊が必要です。詳しくは市ウェブサイトを確認するか、子ども健康課健康推進係へお問い合わせください。 電話は 61-2400 です。5月の休日歯科診療のお知らせです。1日水曜日、青木歯科医院、岩出市吉田、電話 61-0889。 2日木曜日、田原歯科、紀の川市岸川町前田、 64-1080。 3日金曜日、宮本歯科医院、岩出市川尻、69-3993。 4日土曜日、森歯科医院、紀の川市小川、 73-2220。 5日日曜日、滝川歯科、岩出市森、 63-0655。 6日月曜日、藤原矯正歯科、小児歯科医院、岩出市中黒、60-4812。 12日日曜日、吉田歯科クリニック、岩出市根頃、69-1182。 19日日曜日、山中歯科医院、紀の川市岸川町高度、64-2379。 26日日曜日、遺跡歯科医院、岩出市清水、62-2223です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。まず、那賀休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410。 診療科目は内科と外科、診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時まで、受付は午後4時30分までです。次に、和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181。 また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 どうぞ。献血のお知らせです。11日土曜日午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで、大桑ミレニアシティ岩出店で行われます。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 どうぞ。健康介護でした。
環境エコです。可燃ごみ袋無料配布引き換えについて、無料配布引き換え店は5月末頃に郵送されます。店舗などで引き換えてください。ただし、世帯人数の算定などは2019年4月1日時点の人数を基準とします。福祉加算配布については生活環境課窓口にて本人または家族などが申請する必要があります。福祉加算基準について、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方で、おむつを使用している方、要介護4、 または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方、そして常時おむつを使用している方、以上です。詳しくは生活環境課廃棄物対策係をお問い合わせください。小型家電の回収を行います。岩出市では小型家電の回収ボックスを市役所や公民館などに設置し回収を行っています。今回次の日程でボックスに入らない小型家電を回収します。回収日時と場所は次の通りです。5月11日土曜日、総合体育館北側駐車場。5月18日土曜日、総合保健福祉センター駐車場。時間はいずれも午前9時から午後3時までです。回収品目はご家庭で不要になった電化製品、パソコン、掃除機、電話機、電子レンジ、携帯電話などです。個人情報が含まれているものは必ず消去してください。一度回収した品物は返却できません。電池は取り外してください。家電リサイクル法の対象品は回収できません。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係までどうぞ。グリーンセンターからのお知らせです。5月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野岩出線より東側の地域、缶、瓶類など不燃物回収日は1日、15日の第1、第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域、不燃物回収日は8日22日の第2、第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 までどうぞ。環境エコでした。
募集です。岩出市立学校臨時職員介助員を若干名募集します。業務内容は支援を必要とする児童生徒の学校生活介助業務です。雇用期間は7月1日から10月4日までです。勤務時間は月曜日から金曜日の午前8時から午後4時30分までを基本とし、学校長の裁量に委ねます。なお休憩45分を含みます。賃金は日額7040円です。通勤手当は職員に順次通勤距離に応じて支給します。社会保険は健康保険、厚生年金、雇用保険です。受付締め切りは5月31日金曜日まで郵送可能。締め切り日必着。提出書類は写真添付の履歴書1通。面接日などは後日本人宛に通知します。お申し込みお問い合わせは郵便番号 649-6292 岩出市西の 209 岩出市役所教育総務課総務係へどうぞ。市民プール臨時職員を募集します。募集人数は管理人3人程度、監視員20人程度です。業務内容、管理人は受付、入場券発券及び改札、事務所などの清掃その他。監視員はプールの監視、プール更衣室などの清掃その他です。応募資格は水泳に自信のある方、 高校生は応募できません。雇用期間は7月1日月曜日から8月31日土曜日まで、第1、第3火曜日を除きます。勤務時間、管理人は午前9時から午後5時30分まで、監視員は午前9時から午後5時15分までです。賃金は時給909円です。雇用保険、労災保険適用ですが、通勤手当の支給はありません。受付期間は5月1日水曜日から31日金曜日までの火曜日を除きます。提出書類などは写真添付の履歴書1通、締め切り日必着で郵送できます。面接日など詳しいことは後日通知します。お申し込みお問い合わせは郵便番号649-6232、岩出市茨本63-2、障害学習課スポーツ健康係へどうぞ。電話は62-0370です。平成31年度文化教室受講生を追加募集します。教室名をお知らせします。初歩の書道、書道に親しむ、書道、書演、季節のお菓子と料理、男の料理、健康料理、デコアート、陶芸、ガーデニング入門、子どもクッキング、小学4年から6年生対象、少年少女コーラス、年中から中学生対象。募集人員は各教室若干名、希望者多数の場合抽選となります。受講料は無料、材料費、保険代など実費負担があります。応募資格は岩出市民の方、なお昨年受講した教室は再受講できません。ただし子どもクッキングと少年少女コーラスは除きます。応募方法、郵便はがきに希望教室名、氏名、住所、生年月日、電話番号を記入し、障害学習課公民館係へ5月13日月曜日必着でお申し込みください。なお、子どもクッキング少年少女コーラスの応募のみ、学校名、学年を記入してください。各教室、第2回目または第3回目以降からの参加となります。お問い合わせは、障害学習課公民館係までどうぞ。介護保険事業計画等策定委員会委員の募集をします。第8期介護保険事業計画などの策定にあたり、市民の方からご意見をいただくため、次の通り、委員を公募します。募集人員は5月1日時点で65歳以上の方2人、40歳以上65歳未満の方2人、いずれも男女1人ずつです。応募資格など詳しいお問い合わせは地域福祉課介護保険係へどうぞ。 E メールは介護kaigo@city.city.iwade.lg.jp です。募集でした。
講座催しです。第45回長野市区市民公開講座を開催します。がんのことを知ろう。公立長病院では定期的に市民公開講座を開催しています。今回の講座内容は筋力低下予防、肺がん、乳がんについて講演します。予約不要、参加費無料です。日時は5月25日土曜日午後1時30分から3時30分、場所は 紀の川市役所南館4階ホール田園です。講座は3つあります。1、加齢による筋力低下とその対策、筋肉の特徴より。講師は公立長病院リハビリテーション科技師長山本克美さん。2、肺がん治療の進歩、免疫療法の台頭。講師は和歌山県立医科大学呼吸器内科腫瘍内科医師佐藤浩一さん。3、みんなに知ってもらいたい乳がんのお話。講師は公立長病院乳腺外科課長中村理恵さんです。お問い合わせは公立長病院医事課、電話 77-2019 へどうぞ。成人講座のお知らせです。演題は大畑才三の功績、藩の財政立て直しと農民の暮らし向上を願って。講師は元県農林水産部次長大畑才三ネットワーク和歌山副会長久慈目秀明さん。日時は5月18日土曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。薫風にきらり輝く絵手紙展の開催について、岩出市文化協会絵手紙愛好クラブでは市内の公民館で絵手紙を楽しんでいます。日頃の活動の一端を皆様に見ていただきたく、次の通り絵手紙展を開催します。期間は5月11日土曜日から19日日曜日、午前9時から午後5時まで、14日火曜日は休園です。場所は和歌山県植物公園緑化センター。入場料駐車場とも無料です。お問い合わせは絵手紙愛好クラブ島本さん、電話 62-4409 へどうぞ。ふれあい学級のお知らせです。今月は南京玉すだれ、講師は石夫会夢一座座長春名正代さんです。5月の日程です。根頃学園、5月13日月曜日根頃地区公民館で。気仙台学園、15日水曜日気仙台地区公民館で。山崎学園、17日金曜日山崎地区公民館で。上岩出学園、20日月曜日上岩出地区公民館で。岩出学園、22日水曜日岩出地区公民館で行います。いずれも時間は午後1時30分から。岩出市にお住まいの60歳以上の方が対象です。ふれあい学級生を随時募集しています。どうぞご参加ください。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。第14回岩出市民ソフトバレーボール大会を開催します。日時は5月19日日曜日午前9時30分から。会場は市民総合体育館です。種目は経験者による A クラスと初心者ファミリー小学生による B クラスとがあります。参加資格は岩出市内にお住まいまたは勤務している小学生以上の方。チーム構成です。選手は4人から6人。チーム構成はコート内1チーム、中学生以上の男子は2人以内とします。小学生は男子4人可能です。いずれも監督マネージャーは選手を兼ねることができます。申し込み方法、所定の用紙に必要事項を記載し、申し込み期日までにお申し込みください。なお参加料1チーム1000円は大会当日に徴収します。これは 1日保険料を含みます。お申し込みは障害学習課スポーツ健康係へどうぞ。申し込み用紙は総合体育館に用意しています。申し込み期日は5月11日土曜日です。お問い合わせは岩出市バレーボール協会事務局中村さん、電話 63-3263、 または障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370、 どうぞ。 JA 木の里アグリキッズスクール第9期生を募集します。田植えや稲刈り、野菜や果物の収穫など、食とそれを育む農業や自然に親しんでもらえる多くのカリキュラムを用意しています。みんなでいろんな体験をして、自分たちの住んでいる地域の素晴らしさを再発見しよう。対象は JA 木の里管内、紀の川市岩出市の小学3年生から6年生。申し込み締め切りは5月10日金曜日。定員30人です。詳しくは JA 紀の里生活相談課内アグリキッズスクール事務局。電話 77-7808 へどうぞ。引きこもり巡回相談のお知らせです。引きこもり巡回相談では、引きこもり状態にある本人や家族などからの相談に応じ、相談によって課題に対する支援および助言を行います。相談は無料、秘密は厳守します。予約制ですが、予約なしの相談も可能です。対象は引きこもり状態にあるご本人とそのご家族、関係者の方。日時は5月15日水曜日午前10時から午後1時まで、総合保健福祉センター3階会議室 B で行います。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係へどうぞ。基準緩和サービス従事者研修受講者を募集します。岩出市では介護予防日常生活支援総合事業を実施しています。総合事業の一つとして、ヘルパー資格がない方でもこの研修を受講することにより、基準緩和サービスにおける買い物や掃除などの生活支援業務に従事することが可能です。日時は6月21日金曜日午前9時から午後5時まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。内容は介護従事者としての心得と倫理、高齢者の心と体の仕組み、生活支援技術、介護保険制度などです。対象は岩出市の基準緩和サービス指定事業所に従事を希望する方、高齢者支援に興味のある方などです。受付期間は5月7日火曜日から31日金曜日、土日は除きます。申し込み方法、氏名、住所、生年月日、電話番号を電話にてお伝えください。お申し込み、お問い合わせは地域福祉課総務福祉係へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。防火に関する啓発標語を募集します。対象は中学生以上です。応募方法、はがき1枚に標語3点以内、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入し、ご応募ください。締め切り日は6月28日、消印有効です。前回の最優秀作品は、火事出すな、心の中に警報器でした。お申し込み、お問い合わせは、長消防組合消防本部、郵便番号 649-6215、岩出市中房1号4、電話 61-0119 へどうぞ。岩出市公平委員会委員の選任について、3月22日付で任期満了となりました公平委員会委員に大西三郎さんと山中則友さんが再任され、水田昭義さんの後任には藤原正明さんが就任されました。また後日開催された委員会において大西さんが委員長に選任されました。お問い合わせは総務課へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。行楽シーズン到来、大型連休の交通事故防止について、大型連休中は高速道路や主要道路などで大規模な交通渋滞が予想されます。皆さん安全運転を心がけ、楽しい休日を過ごしましょう。ドライバーの皆さんへ、混雑する道路や時間帯をなるべく避けるようにしましょう。渋滞が予想されることから、出かける際はいつもより余裕を持った計画を立てましょう。出かける前に車の安全点検を実施しましょう。シートベルト、チャイルドシートを正しく着用しましょう。高速道路のトンネル付近は渋滞が発生しやすいので注意しましょう。長時間の運転になる場合はこまめに休憩を取りましょう。お問い合わせは岩出警察署、電話 63-0110 どうぞ。
6月1日は人権擁護委員の日です。みんなで気づこう、人権の世紀、考えよう、相手の気持ち、未来へつなげよう、違いを認め合う心。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。この日にちなみ、全国人権擁護委員連合会では6月1日を人権擁護委員の日と定め、人権を尊重する意識の高揚に努めています。岩出市の人権擁護委員は次の方々です。岡田の西岡正光さん、同じく岡田の宮本よし子さん、原の家原守さん、山の村中孝子さん、根頃の松尾隆さん、同じく根頃の田宮文子さん、野園の藤原正明さん、南大池の奥茂子さん、以上の方々です。毎月第2火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターにてさまざまな人権相談に応じています。なお6月のみ1日土曜日、人権擁護委員の日に特設人権相談所を開設します。時間は午前10時から午後4時まで、場所は総合保健福祉センターです。相談は無料、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係へどうぞ。広げよう、地域に根ざした思いやり。5月12日は民生委員・児童委員の日です。12日から18日を活動強化週間とし、広く民生委員・児童委員の存在や活動について知っていただくため、全国23万人の委員がさまざまな PR 活動などを展開しています。岩出市民生委員・児童委員協議会では、地域を訪問し、PR カードを配布しています。お住まいの区域を担当する委員がわからないときは、地域福祉課総務福祉係へお問い合わせください。ご存知ですか？宝くじは皆さんの生活に役立っています。皆さんが購入される宝くじの収益金は、県内の売り上げに応じて道路や公園整備などの事業に活用され、暮らしに役立っています。
宝くじの購入はぜひ県内でお願いします。ドリームジャンボ宝くじ1等前後賞合わせて6億円、ドリームジャンボミニ7000万円も同時販売。発売日は5月13日から6月5日までです。お問い合わせは和歌山県財政課電話073-441-2160へどうぞ。岩出市広報タイムのお知らせです。毎月第3木曜日の午前11時55分に和歌山放送によるラジオ放送を行っています。行政情報やイベント情報などを放送していますので、ぜひお聞きください。みんなで手話を学ぼう。今月は連休です。両手の手のひらを下に向け、扉が閉まるイメージで両側から近づける動作を 2,3 回繰り返しながら横に移動させます。これで連休を表します。紙面にある QR コードもご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。岩出市ペタンク協会2月定例会が2月26日大宮神社境内練習場で行われました。1位辻利美さん、藤田妙子さん、2位細谷小夜子さん、武田博夢さん、吉田福子さん、3位福田守さん、吉田聡さんでした。スポーツの大会結果でした。人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第2回。今月は山崎小学校5年松岡萌愛さんの今も続く男女差別。夏休みテレビのニュースで、ある医科大学の一般入試で女子受験生の点数だけが一律に減点されていて、合格者数を3割程度に抑えて男子が上回るようにしたことを知りました。私は今まで男女差別という言葉は聞いたことはありましたが、身近には感じたことはありませんでした。しかし、この問題を知っておかしいと思いました。理由は、女だから男だからといって性別で判断するのは不公平だし、もし自分だったら悲しい気持ちになるからです。小さい頃、私はお医者さんになりたいと思っていた時期がありました。そのためには、たくさんの勉強と努力をしなければいけないと聞きました。だから、それまで勉強と努力をしてきて、この差別がなかったら合格していた人たちの人生を壊すことになるから、この差別はあってはならないことだと改めて感じました。そして、こんな差別がこれからも続いていたら、私は結婚をしない、赤ちゃんを産まないという女性が多くなり、子供が少なくなるから、こんなことが起きないように、この差別をなくし、女性が働きやすいようにするといいと思いました。他にも、両親に男女差別を感じることがあるか聞くと、お父さんの会社では女性が長い間働き続けても昇進できないと言っていました。大きな企業では女性が活躍できる機会が増えているそうですが、中小企業ではまだあまり進んでいないそうです。それを聞いてびっくりしました。理由は、女性もすぐに辞めてしまう人だけではなくて、熱心に働いている人もいるからおかしいなと思いました。私が大人になるまでに、こんな男女差別がなくなって公平な社会になっていてほしいです。女性からの立場、男性からの立場、それぞれあると思うけれど、互いの立場になって考えていくと、きっと男女差別はなくなると思いました。昔より現在、現在より未来とだんだん良くなっていくことを望みます。 これからは男性も女性も互いに協力し合って、性別の差で悲しむ人がいなくなるように取り組んでほしいし、私も身近に感じたとき、真剣に考えていきたいです。大人になるのが楽しみになるような世の中になってほしいです。人権を考える集い発表作文でした。
子育てコーナー。みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。6月の予定は次の通りです。2歳児は3日17日の月曜日、1歳児は7日14日の金曜日、定員はそれぞれ15組、ドロンコ遊びをします。0歳児は4日11日18日の火曜日、定員は15組、触れ合い遊びをします。時間はいずれも午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターで行います。受付開始日です。2歳児は5月8日水曜日から、1歳児は9日木曜日から、0歳児は10日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み・お問い合わせは、地域子育て支援センター。電話 61-2983 へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士が、いろいろな場所に行って遊びの場を提供します。申し込みは不要です。お気軽にお越しください。日時・場所は次の通りです。5月18日土曜日、岩出保育所ホール。22日水曜日、岩出図書館大会議室。時間はいずれも午前10時から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。始まって15分過ぎた頃と終わる15分前頃に、絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのご案内です。毎月第2水曜日、今月は8日です。午前9時30分から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。持ち物はお子さんに必要なもの。飲み物はお茶飲み可能です。お問い合わせは子ども健康課母子保健係。電話 67-6081 へどうぞ。子育て支援サイトのご案内です。岩出市の子育て支援サイトでは、子育て支援サービス情報やイベント情報などをお知らせしています。お子様の写真を掲載するコーナーもありますので、ぜひご覧ください。スマホアプリで保育料・主食費を納付することができます。スマートフォンなどから専用アプリを使って納付書のバーコードを読み取り、保育料、主食費を納付することができます。利用可能なアプリは、ヤフー公式アプリとペイビーです。詳しい使い方は、紙面にある QR コードを読み取ってご利用ください。次の場合は、スマホアプリで納付できませんのでご注意ください。納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの、金額が訂正されたもの、バーコードがないものや読み取れないもの、納期限を過ぎているものです。なお、領収書は発行できませんので、 スマホアプリにてご確認ください。領収書が必要な場合は市役所窓口や金融機関などで納付してください。お問い合わせは子ども健康課子育て支援係、電話 67-6081 へどうぞ。2019年度児童福祉週間兵庫。その気持ち、誰かを笑顔にさせる種。5月5日の子どもの日から11日の間は児童福祉週間となります。すべての子どもたちが健やかに成長してほしい、それは国民みんなの願いです。この機会に児童福祉の理念をみんなで確認し、子どもたちのためのより良い環境づくりを推進しましょう。お問い合わせは子ども健康課、電話 67-6081 へどうぞ。小中学生の子ども医療費受給資格証の有効期間について。小中学生の子ども医療費受給資格証の有効期間は、小学生は6年生まで、中学生は3年生までです。言語を変更後も、現在お使いの子ども医療費受給資格証は、小中学校卒業の3月31日まで、そのままお使いいただけます。お問い合わせは、子ども健康課、子育て支援係、電話 67-6081 へどうぞ。
就学に関する相談について、岩出市教育委員会では、お子様の教育上の可能性を最も伸ばすことのできる就学先を検討する教育支援委員会を設置しています。教育支援委員会では、お子様と保護者の方の意向を尊重し、専門家の意見を取り入れながら就学先についての検討を行っています。2020年4月に小学校へ入学されるお子様で、発達や生活面などで気になることや不安なことがある場合は、現在通われている保育所、保育園や幼稚園の先生、総合保健福祉センター保健師、または教育総務課に相談してください。小学校の見学や体験入学をすることもできます。お問い合わせは教育総務課までどうぞ。スマイル岩出っ子、お子さんの写真とメッセージが載せられています。龍馬ちゃん5ヶ月大好きだよ。年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。応募はメールでお願いします。お名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付してください。7月号掲載の締め切りは5月24日金曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係、メールアドレスは公室 koushitsu@citycity.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
5月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。毎週木曜日、今月は2日は除きます。午後1時から4時まで、岩出市役所2階第7会議室で、16日は2階第2会議室で行います。 消費者と事業者間の契約によるトラブルや架空請求・多重債務などの消費者問題について専門相談員が相談に応じます。お問い合わせは市長公室電話 61-6966 へどうぞ。 2. 行政相談。22日水曜日午後1時から3時まで総合保健福祉センター会議室 B で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなどどんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。 3. 人権相談。14日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときはお気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所地域福祉課人権啓発係へどうぞ。 4. 教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分までスクールカウンセラーは岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、中央小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで。スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で。岩出市青少年センターでも行っています。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど、教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは、在籍の小中学校、市役所教育総務課学校教育係、そして青少年センター、電話 61-7007、適応指導教室電話 62-0892 へどうぞ。適応指導教室フレンドでは岩出市内の小中学校に在籍する児童生徒の不登校や子育てに関する相談を受け付けています。 5. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で行います。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室電話 073-441-0808 または073-441-0826 へどうぞ。公立長病院へご相談の場合もお問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へどうぞ。 6. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは子ども健康課健康推進係電話 61-2400 または母子保健係電話 67-6081 へどうぞ。 7. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談を長振興局健康福祉部相談室で行います。予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談があります。お問い合わせは長振興局健康福祉部保健福祉課電話 61-0049 へどうぞ。8. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日午後1時から4時までは民事・登記相談です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
広告を5つご紹介します。医療法人弥生会の弥生メディカルクリニックと介護老人保健施設弥生園についてです。弥生メディカルクリニックは整形外科リハビリテーション科と内科糖尿病内科があります。診療時間などお問い合わせ先は岩出市中房139弥生メディカルクリニック、電話0736-62-7777-74つです。介護老人保健施設弥生園では次のような事業を行っています。施設入所、施設短期入所、ショートステイ、ケアプラン作成などを行う居宅介護支援事業所、通所リハビリテーション、訪問看護ステーション弥生、訪問介護弥生ケアステーション、訪問リハビリテーションです。お問い合わせは岩出市中房380介護老人保健施設弥生園、電話0736-61-1551までどうぞ。また詳しくは弥生会のホームページをご覧ください。アドレスは http://www.yaeikai.com/です。 QR コードも載せられていますのでご利用ください。奥村レディースクリニックは不妊相談電話を始めました。不妊専門スタッフがお答えします。 LINE するタイミングがわからない、検査ってどんなことするの、仕事と治療の両立ができるのかなど、お気軽にお問い合わせください。なお、他の医療機関の治療に関してのご質問ご相談はご遠慮いただいております。対応日時は火曜、木曜、土曜の14時から16時までで、お一人最大30分、利用料は無料です。対象地域は和歌山県内、奈良県内、大阪府内にお住まいの方に限ります。受付お問い合わせ先は橋本市峠4丁目 17-13 奥村レディースクリニック、ご相談専用電話 0736-32-0055 です。なお、受付時間は火曜、木曜、土曜の14時から16時までです。岩出市シルバー人材センターでは、岩出市にお住まいの60歳以上の方を対象に会員を募集しています。人生100年時代はシルバーから。仕事の内容は草刈り、草引き、剪定、公園管理などの屋外作業、施設管理、調理補助、マンション事業所などの清掃作業、スーパーの仕事、広報誌の配布、学童保育、工場などの軽作業などです。詳しくは岩出市金池
9-2-II センター内、岩出シルバー人材センター、電話 63-1143 までお問い合わせください。和歌山中央幼稚園みかん学級のご案内です。日時は5月20日月曜日午前10時から11時30分まで。妊娠中または平成29年4月2日以降生まれの子どもを持つ保護者の方を対象に、プレママや親子登園によるおしゃべりの場の提供と子育て相談を無料で行います。子育て不安解消に、子育て相談に、ママ友作りに、あなたも参加してみませんか？予約が必要です。お申し込みの締め切りは5月16日木曜日です。園庭園舎も開放しています。赤ちゃんがいても安心して遊べますよ。ただいま平成31年度入園願書受付中です。入園に関する説明は随時行っていますが、予約が必要です。お申し込み、お問い合わせは、和歌山中央幼稚園、電話 62-5361 までどうぞ。2019年春、児童発達支援センター、ネイボラロッツが岩出市金池に誕生。ネイボラロッツは、これまでの支援実績をもとに、地域関係機関との連携、専門性向上を図り、次世代の療育モデルを発信します。詳しくは、放課後などデイサービスと児童発達支援事業の NPO 法人ロッツ、郵便番号 649-6211、岩出市東坂本 69-1、電話 0736-60-3686、ファックス 0736-60-3687 までお問い合わせください。また、QR コードが載せられていますので、ご利用ください。広告でした。
青少年健全育成コーナー。3月、街頭啓発を実施しました。3月3日に第22回岩出市民ふれあい祭り、第27回公民館フェアが開催され、青少年育成市民会議では街頭啓発を実施しました。チラシを配布し、家族のふれあい、見守りについて啓発しました。紙面にはチラシを配布している写真が2枚掲載されています。コーナーへのお問い合わせは、障害学習課、障害学習推進係までどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。緑化センターのお知らせです。5月の花ごよみ。バラ、シャクヤク、ルピナス、キンセンカ、エキウムが見頃を迎えています。5月の展示会と教室のご案内です。まず展示会。シャボテン、多肉植物品評会は3日金曜日から6日月曜日まで。緑風盆栽会による盆栽展は3日金曜日から5日日曜日まで。黒潮アイラン会による春の展示会は11日土曜日と12日日曜日。山荘展は18日土曜日と19日日曜日。古典植物と山野草展は25日土曜日と26日日曜日。また、山荘展は6月8日土曜日と9日日曜日にも行われます。時間はいずれも午前9時から午後5時まで。即売もあります。 次に教室です。せっこく風紀欄植え替え教室は11日土曜日午後1時から4時まで。参加料は無料。事前申し込みはいりません。続いてイベントのお知らせです。ハンドメイド作品展示即売会は6日月曜日と18日土曜日。時間は午前10時から午後4時まで。薫風にきらり輝く絵手紙展は11日土曜日から19日日曜日まで。時間は午前9時から午後5時まで。ただし14日は休園となります。フラフェスティバル12日日曜日午前10時から午後3時30分まで。根頃一条釜陶芸体験教室は25日土曜日と26日日曜日、午前9時から午後5時まで行われます。5月の休園日は7日、14日、21日、28日の各火曜日と8日水曜日です。緑化センターの電話番号は62-4029。ファックスは63-2570です。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
図書館へ行こう。子どもの読書習慣のイベントが3つあります。1、日本絵本賞受賞作品展。5月12日日曜日まで児童展示コーナーで。2、ブックロー塗り絵展。5月29日水曜日まで展示コーナーでそれぞれ行っています。3、図書館 DVD 上映会。アニメ、お前うまそうだな。上映時間は89分です。5月6日月曜日振替休日、午後1時30分から大会議室で行います。定員は100人。申し込みは不要です。図書館 DVD 上映会があります。ミス・ペレグリンと奇妙な子供たち。上映時間は126分です。5月18日土曜日、午後1時30分から大会議室で行います。定員は100人。申し込みは不要です。平成ベストセラーブック展。平成の30年間に多くの人に読まれた本と時代を振り返ります。5月29日水曜日まで展示コーナーで展示しています。5月のお話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会は、5日12日がお話ドロップス、19日26日がお話の扉、いずれも日曜日午後1時30分からお話室で行います。図書館スタッフによるお話会お話パレットは25日土曜日午後3時からお話室で行います。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。岩出図書館では、岩出市和歌山県に関する資料を集めています。お持ちの郷土資料を寄贈していただける方がいらっしゃいましたら、岩出図書館までご連絡ください。内容によっては寄贈していただけない場合もありますので、ご了承ください。図書館この1年、利用状況をお伝えします。入館者数は、198,244人。登録率は登録者数割る人口かける100で 61.5%。 貸出冊数は426,191冊。貸出者数は 99,166 人。市民1人当たりの
貸出冊数。貸出冊数割る人口で 7.9 冊。貸出1回あたりの利用冊数。貸出冊数割る貸出者数で 4.3 冊。蔵書回転率。貸出冊数割る蔵書冊数で 1.4 回。以上、この1年の利用状況でした。これからも岩出図書館をご利用くださいね。なお、イベントの詳細は岩出図書館ウェブサイトまたは図書館に設置しているチラシをご覧ください。5月の休館日をお伝えします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は7日火曜日から10日金曜日まで、13日月曜日から16日木曜日までと、23日木曜日、30日木曜日と31日金曜日です。中央公民館図書室と上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と1日水曜日から6日月曜日までと、10日31日の金曜日です。なお、7日、8日と13日から15日の5日は閲覧のみです。休館日をお伝えしました。本や行事についてのお問い合わせは電話でどうぞ。岩出図書館電話 62-7222、ファックス 62-7150 です。図書館へ行こうでした。
町の話題。サイクリングを満喫。3月24日サイクリストに地域の魅力を楽しんでいただくイベント和歌山サイクリングベスタ2019が開催され、岩出市内では紀の川サイクリング道路を多くのサイクリストが駆け抜け楽しみました。みんなでハイポーズ。3月31日和歌山市で開催された孫市祭りに総平ちゃんも参加。ゆるキャラの皆さんと交流しながら岩出市を PR してきました。根頃鉄砲隊の演舞も迫力いっぱいでかっこよかったよ。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトからご覧ください。みんな集まれ岩出っ子。4月8日総合保健福祉センターで行われた鯉のぼり制作。子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるように毎月楽しいイベントを行っています。皆さんぜひ遊びに来てください。町の話題でした。
地域でのご意見ご要望をお寄せください。市政懇談会は住民の皆さんから市政に対するご意見ご要望をいただき、岩出市の将来について語り合う住民と行政の意見交換の場として毎年開催しています。今年は7月から8月の開催を予定しています。地域でのご意見ご要望は区・自治会などの代表者の方を通じてお寄せいただいています。本年度のご意見やご要望の提出期限は5月31日金曜日です。お問い合わせは市中公室市民ふれあい係電話 62-2141 へどうぞ。シリーズ災害に備える第2回家具を固定する。地震で家具が転倒すると避難の妨げになったり、下敷きになって怪我をしたり、最悪の場合は命を落とすこともあります。そこで身近な対策の一つに、家具を金具や器具などで固定する転倒防止対策があります。岩出市では 金具などの取り付けが困難である方に対して、家具に転倒防止金具などを取り付ける事業を実施しています。対象は、市内に住所を有する方で、次の4つのいずれかの世帯に属し、当該世帯員により金具などの取り付けが困難である方です。1、65歳以上の方のみの世帯。2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方がいる世帯。3、介護保険の要介護認定で、要介護1以上とされている方がいる世帯。4、その他、市長が特に必要と認める世帯です。ただし、同世帯に64歳以下の方がいる世帯は対象となりません。対象家具は1世帯につき、タンス、本棚など3台以内、取り付けにかかる費用は無料です。ただし、金具代は利用者の自己負担となります。L 字型金具を使用し、3台の家具を固定する場合は1000円程度です。申し込み期間は来年の2月28日、金曜日までです。なお、この事業は家具転倒防止を完全に保障するものではありません。万一、災害時などに家具が転倒し被害を被ったとしても、市及び受託者は、賠償いたしません。アパート、マンションなどの借家に取り付ける場合は、家主に承諾を得てください。お問い合わせは、市役所、総務課、危機管理室までどうぞ。最後に、平成31年3月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,846人、そのうち男性25,993人、女性27,853人、世帯数は23,024世帯でした。以上、声の広報岩出2019年5月第158号をお伝えしました。お問い合わせは、岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、電子メール、公室koushitsu@cityiwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。